広報柳井2026年3月12日号。春の日差しがきらめく頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、あつき神明祭り2ページから3ページ、特集4ページから5ページ、ピックアップ6ページから9ページ、姿勢だより10ページから14ページ、健康&すくすく15ページから16ページ、町の出来事17ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、4月の献血、市の人口、18ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ。季節の便り、20ページ。表紙、担当は中原です。5ページまで。広報柳井。市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2026年3月12日号、ナンバー398、市章 https://www.city-yanai.jp。今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。全面写真で埋められています。国指定重要無形民族文化財、あつき神明祭り2月11日祝日、林方御神体の神明が勢いよく燃え上がり、祭りはフィナーレを迎えます。この後林言葉に合わせて真っ赤な火柱となった神明は海に向かって倒されました。あつき神明祭りのクライマックス、御神体に点火する林方の様子です。火柱となって燃え上がった神明はこの後海の方へ引き倒されます。倒れてからも燃え盛る御神体から縁起物の御幣や飾りを取ろうと見物客らが押し寄せました。柳井ブランド金彩柳井のロゴマークが添えられています。2ページ、あつき神明祭り国指定重要無形民族文化財、2月11日江戸時代に始まり今年で382年目を迎えたあつき神明祭りが、あつきの東・西神明宮一帯で行われました。祭りは朝の御神体の上下・起こしたてに始まり、昼には神明太鼓・長持ち上下・神明踊りが奉納されました。夜は御神体に火を放つ林方で祭りは締めくくられ、1年間の無病息災五穀豊穣を願いました。神明祭りの流れの様子が2ページから3ページにかけて15枚の写真とともに掲載されています。起こしたて前、上下、若者、子供が酒だるを棒にかけて担ぎ、掛け声に合わせて特殊な足取りで通りや浜を練り歩きます。上下の様子の写真が3枚掲載されています。8時から起こしたて、冬の朝の冷気に包まれる中、ホラ貝を合図に全長約20メートルの御神体が徐々に立ち上がり、祭りが幕を開けます。起こしたての様子の写真が3枚、 水祝いの様子の写真が1枚掲載されています。3ページ13時20分から神明太鼓、地元の子供が練習の成果を披露しました。神明太鼓の様子の写真が2枚掲載されています。14時から長持ち上下、若者3人が花笠を飾った長持ちを担ぎ、林に合わせて特殊な足取りで練り歩きます。長持ち上下の様子の写真が1枚掲載されています。長持ち上下あと神明踊り、昼と夜の2回御神体の下で子供から大人までが一緒に音頭太鼓に合わせた踊りを奉納します。神明踊りの様子の写真が5枚掲載されています。18時20分から囃子方、表紙写真、御神体の神明が勢いよく燃え上がり、祭りはフィナーレを迎えます。この後囃子言葉に合わせて真っ赤な火柱となった神明は海に向かって倒されました。4ページ特集、新弓道場完成、受け継がれる弓の心、5ページまで。見出し背景、3月30日から供用開始するストーンマーケット緑ヶ丘公園弓道場の内部の写真が掲載されています。今月末ストーンマーケット緑ヶ丘公園に新しい弓道場が完成します。金剛では柳井と弓道の歴史、初心者教室の体験を通して弓道の魅力をお届けします。問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 25-2424。 柳井と弓道の歴史、表になっています。読み上げます。昭和30年代柳井高校生徒が中心となり弓道活動が始まる。昭和34年柳井高校弓道同好会発足。昭和48年柳井市武道館完成、柳井市弓道連盟発足。昭和57年柳井高校弓道部女子団体国民体育大会準優勝。令和8年ストーンマーケット緑ヶ丘公園弓道場完成。表を終わります。インタビュー、柳井市弓道連盟亀石俊明顧問、3代目会長、亀石氏の写真が掲載されています。柳井と弓道の歴史、柳井で弓道が広がり始めた頃のことを教えてください。亀石氏、昭和30年代に柳井高校の生徒たちが弓道をやりたいと声を上げたのが大きな始まりでした。警察署の裏庭を借りて仮道場を作り、昭和34年には弓道同好会が立ち上がりました。その動きが市全体に広がっていったのですね。亀石氏、高校生の熱意が一般にも伝わり、柳井にも市営の弓道場をという声が高まりました。初代会長の池本英二先生を中心に活動が進み、昭和48年旧日立工場前に剣道場、柔道場と併設された弓道場が建設されました。あれは柳井の弓道にとって大きな転機でした。柳井市弓道連盟の発足についても教えてください。亀石氏、昭和48年に武道館が建設されたのを機に正式に連盟が発足しました。山口県弓道連盟では柳井市と大島郡、現周防大島町が流大地区として組織されています。その後 どのように発展していったのでしょうか。亀石市、毎年の柳井大会をはじめ、各種大会や商談審査を運営できるようになりました。柳井高校は国体準優勝や全国大会出場を果たし、現在でも全国大会の常連となっています。一般では年リンピックで全国優勝、準優勝メンバーを輩出するなど、県東部の弓道の拠点として存在感が増していきました。新弓道場の建設に寄せて、現在新しい弓道場の建設が進んでいます。どのように感じていますか。亀石氏、長年の願いがまた一つ実現するようで本当に嬉しいですね。柳井で弓道がここまで発展した証でもありますし、次の世代がより良い環境で弓を吹けるようになるのは何よりの喜びです。新しい弓道場を活用させていただき、私自身も心身の鍛錬に励んでいきたいと思います。インタビュー終わります。老朽化が進んでいた旧弓道場、南浜にある旧弓道場は築50年以上が経過し、地盤沈下や雨漏りなど老朽化が進んでおり、安全性や維持費の面で問題を抱えていました。新弓道場は立地の面でも弓道部のある柳井高校や柳井学園高校に近く、柳井駅からも近いため、大会や商談審査の開催も見込まれ、交流人口の増加が期待されています。写真が2枚掲載されています。雨漏りした道場と地盤沈下した旧弓道場です。5ページ、初心者弓道教室を体験してみた。初心者マークのイラストが添えられています。教える人、市弓道連盟小田文隆さん。体験する人、障害学習スポーツ推進課弘中さん。道着袴姿の小田さんと運動着姿の弘中さんの写真があります。セリフがあります。小田さん、一つ一つ学んでいきましょう。弘中さん、頑張るぞ。ステップ1から4まであります。それぞれ教室の様子の写真と説明があります。お二人の吹き出しセリフも加えられています。ステップ1、射法8節、立ち方から弓を引いて放つまでの流れを8つの動きに分けた弓道の基本動作をまとめたものです。小田さん、動作を体で覚えましょう。ステップ2、ゴム弓、射法8節の流れを安全に練習する道具で、一連の動きを矢を使わずに確認でき、初心者が形を身につけるのに役立ちます。小田さん、全身で弓を開きましょう。弘中さん、体を開く。ステップ3、巻き藁、近い距離で矢を放ち、姿勢や弓の動きを確かめるための練習用の藁束で、初心者から熟練者まで基礎作りに活用される重要な道具です。小田さん、右肘を下ろすイメージです。弘中さん、足がきつい。ステップ4、的前、的前は実際の的に向かって矢を放つ練習段階で、巻き藁で固めた基本を距離のある射に応用し、狙いや姿勢を整えながら本番に近い感覚を身につける場です。弘中さん、あと少し。小田さん、惜しかったですね。ステップ終わります。弓道とは動かない的と雑念だらけの人間との葛藤です。 日頃の忙しさを忘れて自分自身に向き合ってみませんか。経験者から初心者までどなたでも OK です。問い合わせ、市弓道連盟事務局藤井、電話 090-7778-6545、 ストーンマーケット緑ヶ丘公園弓道場完成記念弓道体験会、無料要申し込み、日時3月29日日曜11時から12時、場所ストーンマーケット緑ヶ丘公園弓道場、対象中学生以上で市内在住在勤または在学の人、中学生は保護者同伴、服装運動できる服装、靴下着用、申し込み期限3月24日火曜、米印期限を延長しました。申し込み問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 25-2424、 ストーンマーケット緑ヶ丘公園弓道場周辺の地図が掲載されています。
6ページ担当は水戸です。10ページまでピックアップ、9ページまで小学生を募集します。ふるさと学生応援奨学金、学業成績が優秀であるにもかかわらず経済的な理由で就学が困難な人に学業に必要な資金を無利子で貸し付けます。イラストが添えられています。対象、次のすべての要件を満たす人、大学、短期大学、専修学校のうち就業年限2年以上の専門課程、高等専門学校4年、5年、専攻科に限るに在学する人、本人の扶養者が市内に2年以上住所を有する人、市町村税を完納している連帯保証人2人を有する人、奨学金の種類、貸付金額、月額、一般奨学金3万円、定住促進奨学金1万円、大学等卒業後、柳井市内に5年以上定住した場合は、全額償還を免除、人材確保奨学金2万円、定住促進奨学金の償還免除要件を満たし、大学等卒業後、市内医療機関、幼稚園、保育園に就職し、5年以上勤務した場合は、全額償還を免除。米印、人材確保奨学金は、定住促進奨学金と合わせて貸し付ける奨学金で、人材確保奨学金の貸し付けのみを受けることはできません。募集人数、各奨学金2人程度、選考による、各奨学金2人程度、選考による。貸し付け期間、在学する大学等の正規の就業期間。返還方法、卒業の6ヶ月後から毎月貸し付け期間の 2.5 倍の期間、最長10年内での返還。申し込み期間、4月1日水曜から6月5日金曜、市役所執務時間内、郵送の場合は消印有効。申し込み問い合わせ、期間内に必要書類を提出してください。教育総務課、電話 25-2422。 緑ヶ丘図書館のイベント、チェロと奏でる朗読会、芥川龍之介の世界、無料、申し込み不要。日時3月27日金曜19時から20時。出演、朗読瀬川よしみさん、朗読家フリーアナウンサー、演奏遠藤和子さん、チェリスト、演目蜘蛛の糸、桃太郎ほか、その他。上演中は館内が賑やかになります。 お話し会、無料、申し込み不要。日時、3月28日土曜10時30分から11時30分。内容、大型絵本、不思議な種屋さん。絵本、そしたらそしたら。熊さん熊さん、何見てるの？紙芝居、天狗の花比べ。出演、お話しクラブ、ポピンズ。映画上映会、無料、要申し込み。一般向け、グリーンブック。上映時間、130分。日時、4月18日土曜、9時45分から12時、13時30分から15時45分。2回上映。定員、各回40人程度。先着順。申し込み開始、3月17日火曜9時30分から。問い合わせ、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628。緑ヶ丘図書館のイベント情報等は、インスタグラム、ホームページで。インスタグラムとホームページの QR コードがあります。7ページ。カード型助成券、谷中のお知らせ。高齢者お出かけサポート事業は、カード型助成券、谷中に統合されます。3月までは、高齢者バスタクシーヘグリ共通助成券。4月から、谷中カードに。高齢者バスタクシーヘグリ共通助成券と、谷中カードの写真が添えられています。75歳以上の人、高齢者お出かけサポート事業の助成は、谷中に統合されます。米印、これまでと同様に申請が必要です。15歳以上、75歳未満で交付を受けている人、4月以降も谷中を引き続き利用する場合は、更新手続きが必要です。新たに対象となる人、4月から対象者となる人は申請手続きが必要です。谷中とは、対象者、4月1日時点で15歳以上の人、柳井市に住所を有する在宅の人、自分で自動車を運転しない人、柳井市障害者タクシー福祉乗車割引証の交付を受けていない人、交付額1年間、15歳から74歳、1万2000円、75歳以上、2万4000円。米印、年齢は4月1日時点で判定。米印、タクシー、離島航路で利用可。路線バスは利用不可。米印、令和7年度の申請は、3月24日火曜まで。問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111、内線363。谷中詳細の QR コードがあります。令和8年度申請更新受付窓口。受付開始、3月25日水曜から。場所、市役所1階ロビー。4月24日金曜まで。商工観光課、4月27日月曜から。各出張所、持参物、申請者本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類、代理申請のみ。谷中カード、交付済みの人のみ。米印、高校生は保護者が代理申請してください。利用開始、4月1日水曜から。その他、屋内電子申請サービスでも手続き可能です。3月31日火曜以降に申請した場合、申請日の翌々日に交付額が反映されます。谷中カードがある人はアプリの更新が便利の文字を指さしている女の人の写真が添えられています。8ページ、柳井天神春祭りに伴う交通規制。 イベント行列の実施に伴い、以下の通り交通規制を行います。ご理解、ご協力をお願いします。米印、天候不良等によりイベントの内容を変更する場合があります。問い合わせ、柳井天神春祭り実行委員会、柳井商工会議所内、電話 22-3731。 4月18日土曜19時から20時、夜参り行列、車両通行止め区間、19時から20時。4月19日日曜12時30分から15時30分、大名行列、車両通行止め区間、12時30分から15時30分。柳井天満宮近辺は8時30分から17時30分。それぞれが示された地図が掲載されています。行列の進行に合わせて車両通行止めを実施します。19日日曜14時からレトロ通りでお旅書祭を行った後、大名行列は駅前を再出発します。行列の様子の写真が2枚添えられています。柳井天神春祭り大名行列ボランティアを募集。大名行列での衣装部のボランティア、着付けの補助、衣装の着付けなどのお手伝いをします。期間、事前準備4月16日木曜、当日4月18日土曜、19日日曜、米印、時間はいずれも1日あたり数時間程度です。申し込み期限、4月9日木曜、申し込み問い合わせ、柳井天神春祭り実行委員会、柳井商工会議所内、電話 22-3731。 大名行列の様子の写真が4枚あります。9ページ、狂犬病予防注射と犬の登録は法律で義務付けられています。犬の飼い主には飼い犬登録と年1回4月から6月の狂犬病予防注射が狂犬病予防法で義務付けられています。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線165、犬の写真が添えられています。狂犬病予防集合注射、日程、場所、下表の通り、表になっています。日程、場所の順に読み上げます。4月6日月曜、柳井、8時45分から9時20分、サンビーム柳井駐車場、9時30分から9時35分、上バサラ消防機構、9時45分から9時50分、石井公会堂横広場、ひずみ、10時から10時5分、和礼市消防機構前、10時10分から10時15分、若杉集会所、10時25分から10時30分、大原集会所跡、10時35分から10時50分、大里ひずみ出張所、10時55分から11時、中山集会所、11時10分から11時15分、宮川棟旧ひずみ出張所、11時20分から11時25分、任道吉村様宅前、11時30分から11時35分、坂川消防機構前、大畑、11時40分から11時45分、坂川公会堂前、11時50分から11時55分、やまびこふれあいセンター、4月7日火曜、新庄、8時40分から8時45分、江南遠山様宅前、8時50分から9時、大津公会堂、与田、9時5分から9時10分、中村公会堂、9時15分から9時25分、小林集会所、 9時35分から9時55分、与田出張所。10時5分から10時10分、中郷集会所。10時15分から10時20分、小原集会所。新城、10時30分から10時40分、沖原公会堂。10時45分から10時55分、林消防機構跡。11時から11時15分、新城出張所。柳井、11時25分から11時40分、中心西福祉センター。4月8日水曜、柳井、8時45分から8時50分、白方東一公会堂。9時から9時10分、柳井港駅前。9時20分から9時30分、龍東文化会館。9時35分から9時40分、宮本城田八幡宮前。9時45分から9時55分、大谷大和ハウス前。10時5分から10時20分、柳井町中駐車場横消防機構。10時25分から10時30分、山根市営住宅前広場。10時35分から10時40分、上田大師堂交差点。10時45分から11時、バタフライアリーナ駐車場。11時10分から11時20分、柳井市旧弓道場。11時40分から11時45分、黒くい旧山崎商店前。与田、11時50分から11時55分、与田畑農協倉庫跡。4月9日木曜、平郡、10時から10時10分、西平郡連絡所。10時50分から11時、平郡出張所。4月10日金曜、伊勝、9時から9時5分、上長野集会所。9時10分から9時15分、木部鍛冶屋橋。9時20分から9時25分、錦集会所。9時30分から9時45分、宗金傍聴バス車庫。9時50分から9時55分、竹常公会堂。10時から10時15分、伊勝小学校グラウンド、仮駐車場。10時20分から10時25分、門前、鉱山寺前。10時30分から10時35分、久賀寺公会堂。10時40分から10時45分、朝日農機具センター前。10時55分から11時、松山東様宅前。11時10分から11時15分、大阪藤迫様宅前。11時20分から11時25分、大野口消防機構。柳井、11時35分から11時50分、龍北小学校前。11時55分から12時、国清住宅遊園地先駐車場。4月13日月曜、厚木、9時から9時5分、旧愛の浦停留所。9時15分から9時20分、旧宇住停留所。9時25分から9時30分、厚木出張所。9時35分から9時40分、旧青木停留所。9時45分から9時50分、吉毛田村様宅、上三佐路。伊保の庄、9時55分から10時、近永停留所、鳥居下。10時5分から10時10分、向田川添様宅前。10時15分から10時20分、福井自治会古紙等拠点回収場所。10時25分から10時35分、小野中来倉庫前。10時45分から10時55分、伊保の庄出張所。 11時から11時5分中郷石田様宅前、11時10分から11時15分旧南中学校前、11時20分から11時25分前小田停留所、11時30分から11時40分伊保の庄北文化会館、11時50分から12時朝日が丘集会所、屋内12時10分から12時15分東向こう寺自治会倉庫前、12時25分から12時30分つつぼ石集会所、4月14日火曜大畑、9時5分から9時10分東本谷公会堂跡、9時15分から9時20分幸次郎学習棟教養会館、9時25分から9時30分宮花公会堂前、9時40分から9時45分両浜公会堂跡前、9時55分から10時瀬戸老人憩いの家、10時5分から10時15分鳴門神社前、10時20分から10時30分ふれあいタウン大畑、10時35分から10時40分本町団地駐車場、10時50分から11時遠崎大畑郷土民俗資料館、11時5分から11時10分遠崎学習棟教養会館。表を終わります。昨年度から実施日の順番を変更していますので注意してください。伊加地公民館駐車場が工事中のため、伊加地小学校グラウンド仮駐車場に場所を変更しました。旧厚木停留所厚木出張所新に場所を変更しました。出張所は他団体も利用しますので、車でのご来場はなるべく控えてください。米印、この日程で注射を受けられないときは、獣医師のもとで受け、その場合、料金が若干高くなります。6月30日火曜までに市民生活課で注射済み表の交付を受けてください。対象、生後91日以上の犬、料金1頭あたり3050円、注射料金2500円、注射済み表交付手数料550円。予防注射の注意事項、市からのはがき受付表は問診欄を記入して必ず持参してください。3月末までに届かないときは問い合わせてください。犬を静止できる人が連れてきてください。お釣りが出ないようご準備ください。会場では人との間隔を空けてください。犬の登録、マイクロチップ、環境省に登録が必要です。事前に登録してください。1頭あたりの登録料400円。観察、未登録の犬は登録手数料3000円。10ページ、生涯1回のみが別途必要です。